ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。さて、
はい、
2月も末です。
はい、
もうチョコレート、うん、結構2月は楽しみました、は
い、楽しみました
楽しみました。
それはそれはバレンタインだというのに、普通女性から男性に送るという習わしですよね。
もう人にあげれない、好きなものすぎて。
逆にもらう方
もらそう。さっきもねちょっとね、
もらいました。男前ですね。
もう嬉しいです、可愛いのもらっちゃって。
男前です。
その代わりね、お返し考えないとね。
はい、仕返しですね。
仕返し。あんまりいい言葉じゃないの、仕返しって。
仕返し考えて。
いやでもね、はい、歯磨いた後に食べちゃうんだよね。
ダメです。
ダメですか。
いやいいんですよ、食べたらまた磨けば。
無理。
もう一回磨いてください。
もう一回。そうですね、はい、さあ今日のお客様お願いします。
は
い、
今日はですね、砂川市立病院歯科口腔外科の医長、はい、中村祐介先生です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はじめまして、中村と申
します。はじめましてじゃないよ。
びっくりした。私びっくり、めちゃめちゃびっくりした。今襲われちゃった。びっくりしすぎて。
すみません。夏ぐらいでしょうかね。
そうですね、
はい、一回出させてい
ただいてね。
去年ですよね。
あ、去年ですね、ごめんなさい。
今年まだ冬ですから
ね。砂川市立病院の中に、はい、口腔外科があることを私も初めて知って、はい、で、そういうところの部署があって、そういうお仕事されてるんだと思って。
そうなんです。
びっくりしました。
今日はです、ですからね、その砂川市立病院の口腔外科っていうところの、
はい、
まず口腔外科って何なのかっていうところ、
そうですよね。
その辺からちょっとね、いろいろとお知らせしようかと思います。
はい、
まずですね、口腔外科って何か分かります？
口腔外科って言ってなんかね、字考えたら空港の方考えちゃうんだけど。
あ、航空といっても飛行機の航空じゃなくてですね、
なくてなんですよね。
お口の航空ですよね。
でも口の中の外科って、なんか歯医者さんのやってること全部外科のような気がするんですけど、
まあそう言われるとまあそうかもしれないですね。でもそのお口の中の外科的なものって、ただ虫歯の治療とか歯を抜いたりとかっていう以外に結構ね、いっぱい疾患があるんですよ。
はい、
はい、
私が聞いたのは、その親知らずがすごい生え方してて、もう口腔外科でないと抜けないみたいなので行ったって話は聞きました。
はい、そうなんですよね。親知らず結構ね、普通に生えない方が多いんですよ。中村先生、親知らずって大体どういうものなんですか？
はい、ありがとうございます。親知らずは、一般的に言うと、その一番奥に、奥歯の中の一番奥にある第三大臼歯っていうのが正式名称で言われてます。
はい、
で、智歯とも言われておりまして、で、前から数えると8番目に入ってくる歯なんです。歯も番号がついてまして、一番真ん中から1,2,3,4って数えてて、
そうなんだ。
そうなんです。それで、7番目まではだいたい皆さん普通に生えるというか、見えて生えている状態なんですけど、親知らずは人によっては、きっちり生えてこ、斜め変な方向に生えてきたりとか、人によっては全然生えてこなかったり、その反面、普通に生えてちゃんと噛んでる人もいらっしゃるような格好です。で、通常その15歳ぐらいまでに生えるんですけど、15歳ぐらいで生え揃いますが、親知らずは生える時期がおおむね10代後半から20代ということもあって、親に知られることなく生えてくるということから、その名前のそういうふうに言われるようになったと言われてます。
今ではね、ちょっと人生100年時代なので、親が生きてるうちには普通生えるんですけれども、昔はその人生50年60年という時代がありましたので、大体この20歳過ぎると親がいなくなるような人も多かったという、その古い時代の言葉ですよね。
私も本当にお恥ずかしいんですけど、歯が順番に入るの知らなかった。ここから順番に生えていくんで、よく赤ちゃんが前歯だけ生えてるのは見るけれど、
あのね、入る順番で1番2番とかじゃないんです。
あ、違うのか。あ、そうかそうか。
前から数えて、一番、ま、この真ん中の2本左右対称にありますよね、はい、それがそれから1番というふうに数えて、両サイドに 2,3,4,5,6,7 っていうふうに後ろ側に、
そうかそういうことか、
入る順番はまた違います。
じゃあバラバラに入ってきても全然あり、
ただ基本的にはある程度入る順番っていうのはあるんですけど、うん、その順番で番号がついてるわけではありません。
なんだ、順番に入ってくるのかで偉いなって思ったんですけど、そうでもなかったんですね。
先に入るのは第一第九子という、うん、奥歯が生えてくることが多いですね、うん、まあ、前歯もそうですけれども、うん、はい、
じゃあ、うん、思春期ぐらいに生えてくるじゃないですか、親知らずって見つかるじゃないですか、はい、それ以降になんか親知らずとか言われてる人はただ単に見つかるのが遅かっただけってやつですか。
個人差ありますんでね、生えてくるのも。
あ、そう。
しかもあっても顔出さない人もいるんですよ。
顔出さない人もいるんですよ、うん、奥の方に眠ってる。
眠ってる。
それも親知らずの。
親知らず。
奥、一番奥に入ってくる歯は親知らずなんですか。
一番奥に入るっていうよりも、その第二第九子という、普通の人たちっていうのは、上下28本あるんですけれども、うん、それのさらに後ろにある歯、
うん、
それが親知らず。
なんか一本だけ名前ついてて、ね、なんかいいですね。
いいですか。いや、じゃあ他のも
全部名前つけますか。いや、あ、でもそうか、そういうことなんだ、うん、でこれがちゃんと生えて活躍する人もいるんですね。
そうですね、
普通に生えて上下きちんと噛んでれば全然問題ないんですよ。
あ、そうなんですか。
ただですね、やっぱり顎の成長とその歯の成長が伴わないとですね、うん、きちんと生え揃わない、
うんうん、
うまく並ばないっていう人が多くなってます。これなんか最近の人が、そういう顎が小さくなったって、まあ確かにそうなんですけれども、うん、顎の発達は最近悪くはなってます。お子さんたちの食生活が欧米化して、うん、柔らかいもの、
うん、
昔のように日本人っていうのは、魚、焼き魚とかね、うん、そういう、なんでしょう、噛み砕くのに、はいはい、口の中で何回も噛まないといけないような食生活が多かったんですけれども、うん、ちょっとハンバーガーとか、
はい、
柔らかい系統のものを、うん、多く取るようになって、確かに顎の発達は最近の子供は悪くはなってきてます。
最近の子供ってね、中村先生、あれですよね、矯正してる子もすごい多いですよね。
そうですよね。だから、まあ、それはさっきお塩先生おっしゃったように、うん、顎が小さいとかそういうのが一つは要因としてあるのかなと思うんですけど、
うん、
あとなんかそのとある矯正の先生は最近は歯も大きい傾向、うん、昔より大きい傾向があるんで、さらに顎が小さいのに歯が大きいからうまく並ばなくて矯正している子が多いっていうのもあるんではないかと言われてます
ね。あとね、やっぱり親が気にするんです、
う
ん、
あ、なるほど、
見た目を。
あ、まあね、うん、
で子供が自ら矯正して歯をきれいにしたいっていう風に訴えるっていうのは多分あんまりない稀なパターンだと思うんですよ、
うん、
親がやっぱり自分の子はもうちょっとね、きれいに、きれいな歯並びにしてあげたいっていう、そのエゴみたいなものもあります。
いや、分からなくもないですね。
日本はそうでもないですけど、欧米の矯正比率は非常に高いですよね。
なんだっけな、タレントさんとか俳優さんとかが、うん、欧米で成功しようと思ったら歯並び一番大事なんですって。歯並び綺麗じゃないとダメだから早打ち矯正するって言ってた。
新庄監督、日本ハムの新庄監督が、
はい、息し始めた、先生、
現役時代にメジャーリーガーとなりました。
はい、
その時にさ、アメリカ、ニューヨークメッツに行ったんですけれども、はい、まずアメリカ行く前に何をしたかって、うん、歯を全部かぶせたんです。
あ、白、真っ白にして、
うん、まずアメリカ行くには歯をきれいにしなきゃいかんって言って、
それで白くなった。
それで白くなったんです。
でもなんかそうやって聞きますね。すごい、なんかそこ見られるって、 それぐらい歯って人の印象で大事だってことですよね。
そうなんですよね。だから欧米はかなり矯正の率、あとホワイトニングの率高いですよね。
でこの歯が要はこう変なことになるから口腔外科さんのお世話にならなきゃいけないってことですよね。
あのきちんと生えてれば、さっきも中村先生おっしゃったように、うん、きちんと生え揃って上下噛み合ってれば、うん、あの全然問題がないんですよ、うん、機能して、いきますので、あの歯ってきれいに並んでるとお手入れもしやすいんです、うん、きちんと歯ブラシかかりやすいですし、うん、汚れもたまりにくいんですよ、うん、ただちょっと斜めになったり横になったり寝っ転がったりすると、うん、隙間に物が入っても取れない、
うん、
お掃除できない、奥だから余計にまた、汚くなりやすいっていう、うん、そうなると歯も虫歯になる、うん、そしてその周りの歯茎も炎症を起こして腫れたり傷んだりして来やすい、
うんうん、
でそこが痛くなって、まあ親知らずだからもうしょうがない、最終的には抜いちゃえばいいやってなるんですけれども、うん、親知らずはそれで抜いて、済むんですが、うん、その影響でその1本手前の歯が虫歯になったり、
うん、
一緒に骨がなくなって歯周病が極端に進行したりして、うん、その手前まで悪くしてしまうということがあるので、うん、場合によっては早めに、抜いてしまった方が、でこれがですね、我々一般歯科でなかなか簡単に抜けないケースが多いんです。
じゃあ牛尾先生のところで厳しいから、うんうん、中村先生のところにお願いする。
はい、抜きにくい、ちょっと大変だなって思ったものを、うん、今まではですね、これ砂川市立病院口腔外科ができたのが10年近く前になるんですけど、はいはい、それまでなかったんですよ、
うん、
この近所に口腔外科という、う
ん、だってみんな江別に行くとか、とあ東別か、
はいはいはい、
言ってました。
あのそうすると一般の歯科医院から、北大の、はい、大学病院、医療大学の大学病院、うん、旭川医大の口腔外科という形でですね、うん、ちょっと札幌旭川は都会にの大きな大学病院の口腔外科に紹介状を書いて、うん、そちらで見てもらって、うん、たケースが多いです。でもやっぱり皆さん遠くまで行くの大変じゃないですか。
そりゃそうですよ、
うん、それがですね砂川の市立病院に、
すごい
できたので、
うん、
ちょっと紹介もしやすくなって、患者さんも
負担なく、
うん、それまで結構私もね自分でね頑張って抜いてたりもしました、
うん
うん、で本当にどうしようもない抜けないような感じの方は、うん、もう口腔外科から先生をわざわざ呼んで抜いてもらったりもしてたこともありましたけども、うん、もう近くにできたもので、
うん、
まあ、私砂川ですけども、砂川以外のこの、うん、中空地、もしくは深川の方の北空地の方からも、
うんうん、
比較的患者さん紹介して、うん、砂川市立病院の方にですね回ってくる方多いと思います。
中村先生がねこう、はい、口腔外科として手術された中でね、
はい、
大変だっていうのはやっぱり結構あるんですか？
結構ありますね。やっぱり、
うん、
まあ、実際その局所麻酔って一般的に言われてる、はい、あの注射の麻酔ありますよね、はい、ああいうので抜けるのもあるんですけど、うん、やっぱりそれじゃ骨をいっぱい削ったり、うん、いっぱい歯茎切ったりしなきゃいけないようなものに関しては、うん、例えば半分ぐらい眠ってやるような鎮静っていう方法であったりとか、うん、はい、あとはいわゆる手術で全身麻酔で、はい、ちょっと短期間入院してもらってやるっていう、はい、なれ方も結構多いですね。
そうなんですね、はい。あ、なんかね、うん、もう口のただ虫歯になっただけでも痛いのに、もう聞いてるだけでもなんかもう唾液が出てくる。痛い痛い。
いや、痛い痛いって唾液が出てくるとは どうかと思うんですけれども。いや、
あの私ね、あの口がすごく乾く、まあ、年齢的なものもあるんでしょうけども、ですごい気になるのが、あの口腔がんってどういうものなんだろうって気になるんですよね。で先生のところはやっぱり口腔外科なんで、そういったがんも見たりするんですか？
そうですね、口腔がんの患者さんも、いらっしゃいますね、うん、で、あのすごく進行しているがんとかの場合は、うん、はい、あのやっぱりマンパワーというか、うん、あの診療科の教員としてもあれなので、はい、大きい大学、うん、北大病院とかと連携しながらやるような格好になるんですけど、
はい、
やっぱり、口腔がんの患者さんも、うん、 いらっしゃいます、
ね、口腔がんってそもそもあまり聞かないけれども、どういった症状出るんですか？
そうですね、一番よく言われるのが治らない口内炎っていうのがよく、ね、言われますよね。で口内の薬を使って、うん、なんか染みて痛いって、うん、口内の薬使ってだいたいやっぱり2週間ぐらい治らないような方はちょっとそういうのはやっぱり相談した方がいいのかなと思うんですよね、うんうん、
それはまず歯医者さんに相談したらいいんですか？
まずはやっぱり例えば遠くの方が楠永市立病院っていうのはあれだと思うので、はい、うん、お近くの歯科医院の先生に相談したら必ず見てくださるので、
はい、
それでこれはと思ったら必ず紹介状書いてくださると思うので。
我々も見てて、うん、結構見分けがつかないことがあるんですよ、
ね、はい、
ただ治りが悪いと、うん、おかしいぞって必ず思います、
うんうん、
で実際でそのお口の中の悪性腫瘍、うん、口内のがんを、うん、今まで、その治療してて見つけたってことは今までね、私35年以上も歯医者やってますけれども、うん、3例とか4例とかそんなもんですよ、
うん、
何十年もやっててそれぐらい珍しいもんなんですよね、確かに、うん、ただ珍しいと言っても、うん、いるんです。
いや、そうですよね。そうですよね。
必ずいるんです、
うん、
でもそれを普通だと今までだと自分とこでも怪しいなと思っても、うん、ちょっとじゃあ北大行ってください、
うんうん、
札幌医大行ってください、
うん、
でなかなか患者さんも行きづらいんですよ、うん、で実際がんだって分かってても、
うん、
なかなかそこを遠くまで行くことができない、うん、それを品川市立病院行ってくれる行って、うん、きちんとした検査をすると、うん、はっきりした診断がつきますので、うん、そこで悪いものだってなったらさすがにがんと診断されたら、
うん、
患者さんは焦ります、
うんうん、
だから、ちょっとうちでは手つけられないので、うん、こっからまた新たに、うん、専門のところに紹介しますとかっていうのはもうそれは患者さんも必死になっていきます。
で
も
そうですよね、
それをそのワンクッションが今までなかったがために、うん、いきなり、そういう大きな病院に送って見てもらうのが大変だっていう思われる人もねいっぱいいたわけなんですよね、うん、それが近くにあるということはすごくね、
うん、
この県の人たち、便利になったと思います。
中村先生、やっぱりお口の中のがんも早期発見が大事ですか？そこを放置するとやっぱり大変なことになるんですか？
もうそれはおっしゃる通りで、もうお口の中に限らずどのがんもやっぱり早期発見、うん、早期治療も絶対なので、
うんうん、
でやっぱり早く見つけることができて、
はい、
早く治療ができれば治る可能性っていうのは高いと思うんですけど、はい、やっぱりある程度進行してしまうと、
はい、
なかなか治らなくて最終的に命も落とされちゃう方もいらっしゃるので、
そこから転移ってことも口の中のがんが、はあ、そうなんですか、
まずは首のリンパ節、首が腫れてきたり、
はい、
あとはやっぱり全身に転移してしまうってことは、それはがんなのであるので、やっぱり早く見つけて早く治療っていうのはもう
鉄則なんですね。
ですね、
はい、なるほどね。
ただですね、この砂川市立病院口腔外科、
はい、
非常にですね患者さんが多いんですよ。この中空地、はいはい、北空地から全体からみんな、うん、送られてくる方多いので、
うん、
いきなり行っても、うん、なかなか見てくれないことが多いです、
はいはい、
これはですね、
はい、
まず最寄りの歯医者さんに行ってですね、うん、その歯医者さんから紹介状を作ってもらってね、
はい、
そこで予約してもらって来ることがベストです。
なるほど。
だからまずお口の中で何かあった場合、
うん、
ただ、親知らず抜いてもらいたいなとか、
はい、
ちょっとこの出来物がなかなか治んないなとかって、うん、危ないことがありましたら、うん、危ないっていうかそのなんだろう、
気になる
ところがありましたら、うん、まずはお近くの歯医者さんに行ってもらって、うん、その先生に見てもらってから、うん、じゃあこれだったら砂川市立病院紹介しますよ、うん、っていうことであればスムースにことが運んでいきますので。
でも今の話聞いてたらもうとにかくこの空知は、うん、中村先生のところがあってくれるので、何かあっても
こう
まずちょっとお近くの歯医者さん相談して、
うん、はい、
本当になんか大変なことだったらまず中村先生のところで見てもらえるって安心があるってことですね。
そうなんです。
え、結構知らない人多いんじゃないかな。
なんですよね、ですので、まあ必ず歯医者さんに行くと、
はい、
紹介してもらえますので、
うん、はい、
気になることがあれば最寄りの歯医者さんに行って、うん、ちょっと紹介状を書いてもらうという、そういうパターンが良いかと思います。
長谷先生頼りにしてますよ。
なんか
いやらしい感じ
で最後の砦みたいな感じですからね。
そうですね、そこからこうちょっとねまただ大変なものだったらまた振り分けていただいて、そこでやっぱり言われると納得しますもんね。多分ね、
うん、そうなんです、
うん、
だからね、お口の外科的、まあもう時間ないんであれですけれども、はい、骨折なんかも扱うんですよ。
え、口の
口っていうかその顎の骨
骨折、
うん、
外科じゃなくて、
いやだから外科ですよ。骨折って外科ですよ。
え、顎が外れたとか、
それも脱臼っていうんですけど、それも治すことできます。それは結構我々一般歯科でもね治せますけど、
うん、顎の骨粉砕とかいうやつですか。
粉砕までいかなくても、うん、例えば雪道で転んで顎をぶつけて折れちゃうとか、うんうん、今の時期、はいはいはい、たまにいらっしゃいますけど、
あと交通事故、
ああそうですよね、うん、
顔面骨折、
骨って折れたらどうすんですか。
いや他の部分と骨折は一緒ですから。
一緒なんですか。いや、じゃあもうギブスで固めて。
だいたい今できるもの、できる手術ができる骨折に関してはやっぱり今も麻酔をかけさせてもらって、うんうんうん、金属のプレートで止めるっていう、そういうのをして元に戻す手術がもう一番ですね。
なるほどね。
顎の骨折ってね、あ、ごめんなさい、もう時間があれですね、
うん、
あの噛み合わせが関係するんでね、
そっか、
通常の外科だとなかなか難しいんで、
そっか、
適当にくっつけられてもね、後で噛めないとかになっちゃうことがある。
もうね、うん、私今日なんかこの20分間で分かったのは中村先生がすごいってことだけ分かりました。
そうそう、
本当に
また今度で来てもうちょっとゆっくり話を。
そうですね、もっとなんか聞きたい気がする、いろんな症例を。
ちょっと時間足りなかったですね、
うん、はい、ということで、ちょっと皆さんね、砂川市立には口腔外科があって、中村先生がね、そういった口腔外科のいろんな、
はい、
症状を見てもらえますので、
はい、
まずはお近くの歯医者さんに何かあったらご相談ください、はい、ありがとうございました、はい、ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。